こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鉛筆音声無料 DL 付き最短語学。英検2級リーディング&リスニング問題完全制覇は、ニュー要選による英検2級対策用の問題集である。2020年10月にジャパンタイムズ出版から刊行され、英検最短合格シリーズに属する。署名が示す対象は、一次試験のうちリーディングとリスニングであり、無料ダウンロードできる MP3 音声を利用しながら、2つの技能を問題演習中心に鍛えることを目的としている英検2級では、英文を語彙文脈、文章構成の手がかりから正確に読み取る力と、限られた時間で英語音声の要点を捉える力の双方が問われる。本書はその試験形式に沿った反復練習の教材として位置づけられる。なお、提供資料には詳しい小構成や問題数までは確認できないため、本書固有の掲載量、個別設問の内容については断定せず、確認可能な書誌情報と署名から明らかな範囲に基づいて分析する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、英検2級の一次試験で問われる読む力と聞く力を一冊に集約する構成。本科の最も明確な特徴は、英検2級のリーディングとリスニングを同一冊で扱う点にある。両技能は別々に見えるが、いずれも単語や文法を単独で知っているだけでは不十分であり流れてくる。または提示された英文から必要な情報を選び、設問に対応させる必要になる。リーディングでは、語句の意味、前後関係、段落ごとの中心内容、筆者や話者の意図などを見落とさずに把握することが重要になる。リスニングでは、音の連結や速さに注意を払いながら、状況、人物関係、依頼、提案、理由といった情報を短時間で整理しなければならない。本書は、問題完全制覇を掲げる演習書であるため、知識の説明を読むだけで終えるのでなく、出題ジャーメンで知識を使う練習へつなげる役割を担う技能別に教材を増やしすぎず、一次試験対策の核を一冊にまとめたい受験者にとって学習計画を立てやすい形式である。次に、リーディング対策を英文を最後まで処理して根拠を確かめる訓練に変える。英検2級のリーディング対策では、道語が出た瞬間に読む流れを止めないことと、設問の答えを印象ではなく本文の根拠に結びつけることが大切である。問題集を使う意義は正解数を記録することだけではない。誤答した場合には単語を知らなかったのか、文の係り受けを取り違えたのか、接続表現や代名詞の指す内容を見失ったのか、選択肢の表現に引きずられたのかを分けて確認する必要がある。本書のようにリーディング問題を主題に掲げる教材は、この種の誤答分析を反復するための素材となる。例えば、however、therefore、although などの論理を示す語は、文章中の対比や結論を追う鍵になる。また設問を先に確認するか、英文を先に通読するかは固定的な正解がある方法ではなく、自分が情報を取りこぼしにくい手順を演習で検証すべきである。演習後に本文へ戻り、正解の根拠と他の選択肢が合わない理由を確認する学習によって、偶然の正解を再現可能な読解手順へ変えられる。さらに、無料 MP3 音声を用い、リスニングを聞きっぱなしにしない反復設計、署名に明記された無料 MP3 音声のダウンロード対応は、本書の実用面における重要な要素である。リスニング力は問題を一度解いて答え合わせをするだけでは伸ばしにくい。聞き取れなかった箇所を特定し、スクリプト等で語句や文意を確認し、再度音声だけで理解できるかを確かめる反復が必要になる。特に、知っている語でも音声では認識できない場合、弱く発音される機能語、語と語のつながり、音の脱落、話す速さへの不慣れなどが原因になりうる。音声を繰り返し利用できれば、初回は設問形式に沿って解き、次に要点をメモしながら聞き、最後に音読やシャドーイングへ進むという段階的な学習が可能になる。ただし、音を真似ること自体を目的にせず、誰が何を求め、どの理由でそう述べたのかを英語のまま把握できたかを確認することが肝心である。通学通勤など机に向かいにくい時間にも音声に触れられるため、紙面の演習と日常的な聴解練習を結びつけやすい。そして最短合格という名称を、弱点を優先順位化するための学習方針として読むシリーズ名の最短合格は、短時間で無条件に成果を得られることを保証する表現ではなく、試験に必要な学習対象を絞り、演習と復習を効率化する方針として理解するのが妥当である。英検2級を受ける学習者は、語彙文法、英作文、面接など複数の課題を抱えやすい。その中で、リーディングとリスニングの問題演習に取り組む際は、全問を同じ熱量で復習するより、失点の原因が繰り返される部分を優先する方が合理的である。例えば、読解で時間が不足するなら、精読だけでなく、時間を計った演習を加える必要がある。聞き取りで選択肢を迷うなら、正解を聞き取れたかではなく、 五等選択肢がなぜもっともらしく感じられたかを調べるべきである。本試行を使う場合も、初回の得点を実力の判定材料にし、2回目以降では五等問題曖昧に正解した問題を中心に戻る運用が望ましい。問題集を解き切ることと、弱点を修正して本番で使える技能にすることは異なる。この区別が限られた準備期間での学習効率を左右する。最後に、過去問演習を保管する実践用教材としての位置づけと利用上の留意点。本書は英検2級のリーディングとリスニングに焦点を当てた問題集であり、学習の中心を問題形式への慣れと技能の定着に置く受験者に適している。一方で公式の過去問と同じものではないため、学習計画では両者の役割を分けると良い。過去問は実際の試験の構成、難度感、時間配分を把握する基準になる。それに対して本書のような対策問題集は演習量を確保し、苦手な形式に繰り返し取り組む場として有用である。したがってまず問題集で読解聴解の手順を固め、一定の段階で過去問を時間通りに解き、どこまで通用するかを確かめる流れが考えられる。本書の対象はリーディングとリスニングである以上、英検2級の合格を総合的に目指す場合には、語彙文法の基礎、ライティング、二次試験の面接を別途補う必要がある。教材の守備範囲を正確に理解することは重要である。2技能に関して集中して改善したい人には明快な選択肢だが、1冊だけで試験の全領域を完結させる教材として扱うべきではない。結論として、本書は英検2級の一次試験でリーディングとリスニングを重点的に強化したい学習者に向く。具体的には基本的な英語学習を進めてきたものの、長めの英文では根拠を確認せずに選択肢を選んでしまう人、音声を1回聞いただけでは内容を整理できない人、過去問だけでは演習量が足りない人に利用価値がある。 MP3 音声を無料でダウンロードできるため、紙面で問題を解く時間と移動中などに音声へ触れる時間を組み合わせやすテンポ実践的である。類書との違いは、英検2級対策全般を広く概説する教材ではなく、署名通りリーディングとリスニングの問題演習に対象を明確に絞っている点にある。この焦点の明確さは、学習者が何を伸ばす本かを把握しやすく、復習の記録もつけやすいという利点になる。ただし、最も効果的な使い方は回答を覚えることではなく、五等原因を分類し、再度同じ英文音声に戻って理解を確認することだろう。語彙、ライティング。面接は別教材や過去問で保管しつつ、本書を2技能の反復演習の軸に据えることで、試験形式への対応力を着実に整えられる。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。